南海トラフ巨大地震想定の整理。南海トラフ巨大地震が発生した場合、揺れから始まり何が並行して起こるのかを考え22分類しました。今回は19気象を考えます。一般市民が気象情報を入手するにはメディアのお天気コーナーやスマホの通知が主流です。その大元となるデータを出すのは気象庁であり、それらを市民が自由に閲覧できるのは気象庁ホームページや気象協会やウェザーニュース等気象情報を発信するサイトです。どのサイトの情報が自分に見やすいかは自分で選ぶ必要があります。しかしそれぞれが勝手に予報を出しているわけではありません。気象業務法という法律に基づき気象業務に関する基本的制度を定めることで気象業務の健全な発達を図り、災害の予防、交通の安全の確保、産業の交流等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的としています。気象業務法第2条定義は、次のように記されている。気象とは、大気、電離層を除くの諸現象。地象とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象。水象とは気象、地震または火山現象に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象。気象業務とは1、気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表。2、気象、地象、地震にあっては、発生した断層運動による地震動及び水象の予報及び警報。3、気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表。4、地球磁気及び地球電気の常時観測並びに、その成果の収集及び発表、集略。観測とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定といい、予報とは、観測の成果に基づく現象の予想の発表といい、警報とは、重大な災害の起こる恐れのある旨を警告して行う予報を言い、略、と以上のように定義されている。ここでは、気象、地象以外に水象があることに注目。水象は、気象、地震、火山現象に密接に関連する陸水、陸地に囲まれた内陸水の総称及び海洋、塩分を含む広大な海域の総称の諸現象なのです。この法律を少し読んだだけでも、気象と地象は連結していると考えてもいいでしょう。さて、気象予報などの気象情報は、何かが発生した後で配信されるのではなく、地震以外のほとんどが、事前に発表され、公平、平等に市民に届けられる事前防災システムだと考えられます。簡単に気象イコール雨、空模様ではないのです。様々な大気の状態及び雨、風、雷など地球上のみならず、宇宙の根元とその作用である現象や大気中の諸現象を24時間観測しているのです。地震に関しても事前防災というものがあります。南海トラフ地震臨時情報もその一つで、大きな地震の発生確率が普段よりも高くなったことのお知らせであり、 100% 地震が起こる予測ではありません。言葉を雨として言い換えれば、何%の降水確率なら傘を持って行った方がいい程度の感覚で捉えても良いが、南海トラフ地震臨時情報を同じように雨と傘の関係と捉えた場合には、一度降り出せばその雨は人の命に関わる可能性を含む雨と考えても良いことになります。傘を持っていくか持っていかないかは、あなた次第ということなのです。雨なら濡れる程度かもしれないが、大きな地震ならば大変なことが発生することになります。だが、事前に地震が発生するかもと知っていたなら、防御姿勢への移行の速度が違うこととなるでしょう。そこは、雨も同じ、どのタイミングで傘を差すのか？それは、あなたが判断しなければならないことです。気象と似て非なるもの、地象。気象とは、 様々な大気の状態及び雨、風、雷など地球上のみならず、宇宙の根元とその作用である現象で、一般的には大気中の諸現象というものだ。地象とは、大地に起こる現象のことで、一般的には地面の下で起こる現象のこと。これらは、それぞれつながる要素は見受けられないが、全くの別物でもないようです。接点はあるし、影響も考えられることは多い。昨今の大きな地震の後に強い雨が降る。どうつながっているのかは、答えを持ち合わせていないが、大地震の後に水害発生。地震被害の後に気象被害が発生していることは事実なのです。とても関連がないとは言い難いですね。日本のアニメーション、新海誠監督作品の中にも、気象と地震、さらには、宇宙からの影響のつながりも描かれた作品が多い。2022年、令和4年に公開された、すずめの戸締まりでは、扉という形で描かれている。扉の向こうの世界、我々は、何気なく、扉やドアを開けたり、敷居をまたいで、別の部屋に入る。ゲーム感覚で語れば、別のステージに入ったということだ。あくまでも根拠なき話だが、我々は常にステージの変化を経験している。ところが、ステージの変化を感じたる機能が現代人は退化しているのかもしれません。でも、皆さんは思い浮かべると、あれってと思うことはありませんか？神社仏閣やパワースポットと呼ばれる場所でハテナと感じることです。多分第六感と言われるものかもしれませんが、皆さんは経験ありませんか？こんなところで、今、風が吹く？思わず手を合わせる、すがすがしい空気感、突然の気温変化、音、声、光、あくまでも偶然であり、自然のなせる技なのでしょうが、その自然に触れる瞬間に、ステージの変化を経験していると考えられます。そう考えると、我々も、自分でステージを変えることができるのです。それが挨拶や声かけです。その一言で、その後の事態が大きく変化するのです。出かけるときに気をつけてね、雨は大丈夫？車に気をつけてね、行ってらっしゃい、ただいま、おはようございます、こんにちは、こんばんは、いただきます。それらに返す共通する言葉はただ一つ。ありがとう。皆さんも、ありがとうで自分をより良いステージに変化させましょう。きっと今日は良い日になる。そう思える心からの一言を相手に伝えましょう。さて、気象と地象、あなたもそのつながりを探してみませんか？きっと素晴らしい宝物が見つかるはずです。新海誠作品には他に、天気の子、君の名は、という作品にも同じく、気象と地象を関連付けたと思える内容が多く含まれています。新海誠防災三部作と言われる作品で、災害への備えや構え方と合わせて、人との関わりに感謝や温かさを気づかせてくれる素晴らしい作品です。ちょっとご紹介すると、君の名は、彗星の落下による災害を、主人公たちが過去を改変することで回避しようとする物語です。天気の子は、異常気象、雨を扱い、回避できない災害があることを受け入れ、それでも生きていくことの大切さを伝えています。すずめの戸締まりは、地震を主な災害として描いています。過去の災害を記憶し、それに対処していくこと、そして、人と人、人と自然の関わりを回復させることが重要だというメッセージが込められています。そうだ。今度、新海誠防災三部作をみんなで一緒に見る新企画、防災鑑賞会やってみたいと思います。